劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。こんにちは、雪の日の思い出はスキーとかスノーボードに行ったこと、あやかです。
劇団フロンティアの、森です。で、雪の日の思い出、今日除雪してきました、
はい、
疲れました。はい、おしまい
雪の日、そうですね、昨日すごくこの辺雪がひどくって、もうなんか朝起きたらもうえらいことになってましたね、その前の日からですけど、
トラクターにバケットをつけてなくて、
はい、
ずっと山積みになった雪を、
はい、
朝やっとバケットをつけて、
はい、
息子と二人でちょっとつけて、やっと除雪が、できました。
なんか家から出るのも非常に大変な感じですよね。そこからです。
そうやね、ちょっとママさんダンプではちょっと大変かなという状況から。
なんかこんな雪の日になんですけれども、森さんに、はい、来ていただいたんですが、実は、今日は私パーソナリティあやか一人でやっております。えみさんがいないので、二人で、のんびりとお話ししていきたいなと思っておりますが、今日もよろしくお願いします。
フロラジ。
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアの3階からお届けしておりますパーソナリティのあやかです。そして、前回のフロラジではですね、お客様アンケートの感想をご紹介しながら公演を振り返りましたが、今回は演出を担当された森さんに来ていただいてます。はい、公演前に本当は演出ということで、お話フロラジで伺おうかなと思ってたんですけど、稽古に全力特急されてたので、ちょっとなんかお呼びするのは気が引けたので来てもらうには至らなかったんですが、ちょっとどうしてもね、話をちょっと聞いてみたいなと思っていたので、ちょっと無理に
気が引けるようなことはやってないんで私もそこそこ、
はい、
魔法の場の演出は楽しませてもらいました、台本読んだ時も、
そうですね、
面白い台本だなと思って、それで、実際やってみると結構やっぱり、そういう狙いのものが皆さんちゃんと表現なされたので、やっぱ面白いものになるなと思って、やってました。
去年の3月とか4月にいっぱい読み合わせしてて、その中のまほろば読んだ時から結構気になる台本だったんです。
そうですね、今までこうストーリーでこう動いていくような芝居とは違って、こう感情の絡みでこう動いていくような、そういう芝居が基本的に好きなのかな。
なるほど。
誰がやってもストーリーで、あまり変わり映えがしない仕上がりじゃない部分が今回期待できるかなと思って、
私なんか最初読んだ時に、あんなになんか軽い感じ、明るい感じになると思ってなくって、それが意外でした。
それはさ演出ってさ、
軽いって雰囲気が、
そうなんだよ、だから作品はそれ作者の意図があって、こういう意図で書きましたっていうのは多分あるんだと思うんだ。で、それでその作品を演出がその作品からお客さんに何をどう伝えたいかという作業が演出のやっぱり作業だと思うんで、その演出が感じるものっていうのはこれやっぱりやる演出家によって違えば当然現れてくるもの違うわけで、そういう意味じゃやっぱりお芝居っていうのは正解不正解がなくて、A も正解であれば B も正解であり、それはどっちもありなんだよ。で、何を伝えたいのがだけがある意味にそのきちっと伝わってればいいかなというお芝居かなという ふうなところの、だから別にあのテストの答案の答えを出すわけじゃないんだ、
うん、
お芝居っていうのは、
はい、
何でもありなんだ、
うん、
答えは結果はね、
うん、
でお客さんによってもやっぱり感じ方も当然違うし、
うん、
でそこから自分でこう違う答えに導く人もいるだろうし、
うんうん
ね、A という答えに行く人もいれば B という答えに行く人もいるだろうし、
はい、
それをお客さんに委ねる部分が たくさんあっていうわけなんで、あの、
うん、
いろいろでやっていいと。で、エースカは、
うん、
これ自分がスポットライトを浴びない分、
はい、
作品が浴びるわけで、自分の思い通りに今一応動かしていいと、
うん、
表現の仕方を、うん
ね、まあ、なんか私もその、うん、見た人が結局感じるものが結局全てじゃないです、うんうん、まあ、全てって言っていいのか分かんないんですけど、こっちがあのこうしたいっていうのがあっても別にその人、うん、それとは違うことを思って変えられる方もいると思うし、う
ん、ある特定の評論家のためにお芝居はあるわけじゃないんで、うんうん、今見ていただく対象のお客さんに対してどうそれをその乗っけるかという作業だと思うんだわ、うん、で特に今の魔法の場は、特に、まあ、出演していただいた役者さんの、
はい、
その世代のキャスティングがね、やっぱりなるべく現実に近い年齢の方をその出演してもらった
という
風なところもやっぱりね、それは世代間 の関わり方っていうのは非常にこの作品はの場合は大事だなと思ったんで、そこはね30過ぎの人が中学1年生やるとかね、
まあちょっと難しいですね、
これはね、成立するんだろうけども、うん、
まあお芝居ですから伝えたいものがちょっと伝わらないかもしれないけど、
なるべく近いものがいいなと思ったんで、うん、ちょっと無理を言ってお願いしたい
ん、うんうんうん、そうですね、まあ、20歳の役とあと小学生か10歳の女の子の役っていうのは、
そうそうそう、
まあ、団員の年齢からするとちょっと上になるんですよね、うん、まあ、下っていうか ね、
その人の持っている、その年齢感っていうかね、そういうものっていうのはこれどうしようもない分があって、
うん、
やっぱり中1なり小6なりその辺の年齢感と、うん、やっぱり20歳近い、まあ、高校2年生だったけど今回ね、うん、ちょっと分かったけども、それに近い人と30過ぎの人とか、
うんうん、
50近い人とか、うん、これはね違うわ、いっちゃうん、さあね、はい、何を言ったって、
うん、
そういうものをやっぱり、
うん
うん、実感してほしかったかな、見てほしい、見た人にね、
うん
うん、その中でこう伝えれるものをちゃんと伝えたかった、
うん、
という感じがしたよね。
キャストについて、
うん、
まあ、その特にその若い2人もなんですけど、うん、それぞれ求めてるもの色っていうのがあるのかなっていうふうに思っていて、
そりゃそうよ、
はい、うん、例えば一番上のおばあちゃんの玉江とか、
うん、
今回男性がやっていたじゃないですか、
うん、
その辺もやっぱり女性じゃなくって男性、
うん、まあ絶対男性じゃなきゃならないってこともないんだけど、まあ、中性的な存在とすればね、うん、男性も女性も割と女性が割と年が上っちゃうと男性化するんで、
そうですね、
そう中性化していくという意味では男性が女装に近い部分が、うんうん、女性が男性化していく部分と大体同じ位置に近いのかなっていう、う
んうん、
そういうレベルの話だ、
ね、男の人も女の人っぽくなし、女の人も男の人っぽくなりますよね、年、ね、を重ねるとね、
例えば男はね年いくともう男でいる必要がなくなるとかよ、はい、
女性もそうかもしれません、ね、
女でいる必要がなくなるとかそうやろ、
はい、
これはそういうものでどうしてもそうなっちゃうとか、うん、立ち振る舞いがな、
うんうん
うん、
であと次ひろこさんとかはもうこれは佐藤純子さんで行くみたいな感じが最初から
それはやっぱりその人その人の、
はい、
やっぱタイプがあって、うん、えみちゃんはえみちゃんで、
うん、みどりと京子もちょっと悩んでおられた部分は
あった、うん、いやみどりはそうではなかったんだけど、うんうん、岸本さんの役がね、
うん、
どっちかというと 志望さんどっちかというともうお母さんだった、
うん、もう現実でお母さんですね。
あの役っていうのはちょっとタイプ的にはちょっと違うのかなって最初はね思ってたんだけど、やっぱり
健康なママですからね、
うん、こなしていただいたんで、うん、それは全く問題ないんだけど、本来のタイプとすればちょっとかなり無理を言ったのかなという思いはある、う
ん、でも私今回岸本さんの京子、うん、悩んだ末のキャスティングだったんで、うん、と思うんですけど、やっぱり岸本さんの本来のお母さん母性が強い方なので、うん、それがベースに京子のベースに入ってるから、うん、なんか ああいう風な何だろうな破天荒なんだけどでもちゃんとユリアのことを娘のことを見てるお母さんっていうのが、うん、になったのかなってすごく良かったなって思ってました、うん、
破天荒だけど危なっかしくないだろ、
うん、
そうなんだよ、うん、だから岸本さんなんだよ、
うん
うん、そうなんだよ、うん、あの役はどっちかっていうと危なっかしい方がいいんだ
よ。そうなんだそうですか。
でそれはしょうがないわそういう人間性は変えれないんで、
うん、
あの人岸本さんは割とこう自己コントロールきっとなされて、うん、今までずっと生きてらっしゃった人なんだろうなと思うし、
うんうん、
子育てもきちんとやっておられてだろうしね、
うんうん、
お母さんという位置がどういう位置なのかっていうのもきちっと家庭の中とか社会の中で ね、
う
ん、どういう位置なのかっていうのも分かっておいでだと思うし、うん、でそういう人が破天荒な役をやれたってね、うんうん、それはやろうとしたってね危なっかしくならないんですよそれは、
うん、危なっかしい方を最初は目指していたんですね、
う
ん、
そうそうそうそう
演出としては、
うん、うんだけどやっぱりその中にもやっぱり母性がきちっと存在してるっていう感じの役柄かなって思うんだけど、
うんはい、
それは岸本さんにはちょっと無理を言ったかなっていうのはあるよ。だから彼女は、うん、非常に努力をしとって、
うんうん、
あの人本来のもので、まあ、一応勝負しとられたかなって感じはするんですよね、
うんうん、
で役作りはねやっぱり人間がやるんで、
うん、
例えばその A さん B さん C さんがこうやって、やっぱり A さんは A さんという人間を超えるわけにはいかないんでどういう役柄をやっても、
はい、
で B さんは B さんっていう人間を超えるわけにはいかない、
はい、
それはねしょうがない。いくらそのいろんなテクニックだとかそういうものを駆使して性格を変えようとしてやってもそれは出てくるものはその人間性から出てくるものしかない。これはねだから思わないけど、
うん、
人間がいろんな役をやって確かにいろんな役を成立させるんだろうけども、
うん、
その人を超えていないっていう感じはそのぐらいじゃない。
それこそプロがやろうと、
堀川さんという人間を、
はいはい、
堀川さんがなんかこういろんな役をやっても、
はい、
堀川さん以上の人間性がそこから出てくるわけがないだろ、
はい、
そうだろだから
そうです、ね、
ベースがこうあってそれの中からいろんなものを引っ張り出してこうそれに近づこうとする。それはいろんなやり方もあるだろうし気持ち その作り方もあるだろうしいろいろそのノウハウはいろいろあるんだろうけど、まあ、いろんなことを駆使してやっても堀川さんを超えることはできない。これね、
うん、
いきなり田中裕子になるわけにいかないの、
はい、
それはその見てる人はだからね最終的にどんな役をやっても堀川さんという人間から出てくるその色合いとかその瞬間から来るねその、うん、表面から来る感受性みたいな部分だとかそういうもので感じるんよお客さんって。ストーリーで、まあ、感じることもあるんだろうけど、
うん、
役者から感じるものとすればその人間から感じるんやじゃん、
うん
うん、そんなもんない。だからねいかにその人間がそのやっぱり奥行きを自分で深めていかなきゃいけないかっていうのはその辺だと思う。
うーん、
いろんな役をやる上においては、
うんうん、
そのいろんな役をあなたの肉体からこう表現するためにいろんなものを 奥行きをもっと膨らませてよ、
はい、
吸収してさ、それ、はい、まあ、日頃の日常からよ、洞察して吸収して、
うん、
それを出さないと、
うん、
うん、毎回何をやってもなんかね、
はい、
なんか
ちょっと浅
いのっぺらぼっていう風な話にもちょっとそうなってくる可能性もあるじゃん、
うん、はい、
だからあの人はやっぱり、うん、どういうわけやってもこう奥行きがあるよねとかね、
うん、
なんか、あ、魅力的だわっていう感じさせるっていうのは、それはね、その人の持ち合わせている人間の持っている魅力なんだ、
うん
うん、そうだと思う。
何か動きの技術があるとか、そういうことじゃなくって、
そんな小手先じゃない、うんうん、だから人間が人間に対して何かを感じさせるっていうのは、
うん、
そんなもんじゃない、あるちょっとした瞬間の、うん、その優しさみたいな部分のこう波長みたいな部分があるやろ、その波長をピッと感じて、はい、うんうん、あ、この人素敵って思ったりさ、そ で、ね、でそういう部分ってあるやろ、
普段の生活と一緒ですよね、
うん、そうそうそう、あるやろ、
はい、
そう、普段の生活と一緒よ、うん、一緒一緒、だからこの舞台の上も普段の生活もそういうものをきちっと敏感にやっぱり感じながら、
はい
はい、あの日頃気が使ってなかったことも気がついて、うん、その夫自分の、ね、感情がもっと違う豊かさがこう出てきたりとかっていうかあるじゃない
ですか、うん、そうですね、なんか初めて会った人とか、まあ、何回も会った人とかでもやっぱり、あ、この人ってなんかこういうなんかバックがあるのかなとか思ったりする時もありますし、
うん、
なんかそういうのとなんか一緒なのかなって思います、
うん、なんかね、その、はい、その辺の奥なんて前なんか横なんか、ね、縦なんかよくわからんけど、あのやっぱりその演じる役者さんはやっぱり、
うん、
あの自分をやっぱ表現の媒体として、
うん、
もっと豊かにすることをどんどんやっちゃえばいいと思う、
うん
うん、やっちゃえばいいと思う、うんうん、そうだと思う、うん、そうすると、
うん、
同じ役柄でも、
うん、
あの人がやると、
うんうん、
全然違うねっていう話、うんうん、もう、ああいいってな、うん、あの、あっちがやるとダメ、なんか全然感じなかったり、この人やるとなんかすごい感じるわってこともあるかもしれない、
うんうんうん、
それがあの、うん、そうなんだよ
はい、
そうそうそう、だから今回演出的にはね、ホロバってさ、まあ、語源、言葉の意味的にはこう、いい場所とか過ごしやすい場所とか、うんうん、なんかこうね、
そういう風に、そうですね、あの、なんていうんですかね、まあ、桃源郷じゃないですけど
桃源郷、
うん、そういう住みよい場所っていう意味なんですよね、そういう風に
書いてあるよね、
うん、
で確かにお芝居っていうのはあの時代を映している部分がきちっとこうあるっていうのは通例なんだけど、今の時代は例えば今のいっぱいこのマフロバのストーリーの中に出てくるように、あの子供が命が生まれてくるという作業が非常にこう商品化されている部分もあったり、例えばそのどっかのお腹に入れてこうきちっと代理出産だとかね、それから 今ほとんど半 50% 以下だねって言ってるのと全く一緒よ、
セリフで、
セリフでね、はい、援助交際でたまたまできちゃったとか、
うん、
でできた子供をもう DV でよく虐待して、うん、どうのこうのして、まあ、ろうそくまで食ってたみたいな話があったりとか、
うん、
子供がね、
うん、
こうできたものに対するでき子供を作ってそれを育てようってことでこう性行為をやってるんじゃなくて、まあ、快楽のために、
うん、
その子供ができるっていうのはこう排泄物みたいな感じのところがこうあって、
うん、
ご飯食っちゃったらクソが出ちゃったみたいな、
うん、
なのでそういうふうに命の存在が非常に希薄にこうなってきてるような部分は確かにあるがいちゃね、
うん
うん、そうそうそう、でその今社会は特にあの昔と違ってあのだんだん個人でこうで固化してっていうか、まあ、核家族が増えてきたりとか、だんだん孤独で孤立化していって、 人との交わりが、まあ、ネットではいろいろあるけれども、つながりっていうのは幅広く世界中に広がるんだろうけど、うん、だけど本当 あのライブ的なこう人とのつながりは本当に少数限られた人しかいないと、
うん、
だけど、まあ、コミュニケーションの数は接点はいっぱいあるよみたいなところはあるんだろうけど、その個で動いているという、ね、そういう社会情勢っていうのはバックにこう、うん、あると思うんだわ
今最近の、
うん、でね、
はい、
あの3世代、まあ、お腹にいる子も入れれば4世代になるんだけど、マホロバ
は
ね、
マホロバはそうですね、
ね、でそういうこの前の世代、昔もね、大昔も、
はい、
まあ、いろんな応仁の乱とかなんとかがあったりとか、
はい、
いろんな、
ね、
あ、まあまあ本当の昔に戻ればよ、
うん、
そういう戦いばっかりの中でも、うん、ちゃんと子供生まれて育って、
うん、
今に今後伝わってる人だと思う、
そうです ね、
だから世の中がいくらこう乱れてもどうあってもちゃんと子供は生まれて、
うん、
こう命は継承されていくものかもしれないけども、
うんうん、
自分の人生観の中でね、やっぱりね、ふと俺でやっぱりこう振り返ってみると、まあ、女性は子供を残したっていう実感が、まあ、あるじゃね、
まあ、産んだ人には
人の命を残したっていう実感があって、はい、男ってのは、ね、そんなに実感があるものはあんまりない、
うん、
で仕事も、
うん、
まあ、当然生活の糧でこう、うん、一生懸命残業したりして自分の時間を費やして、
うん、
まあ、社会を支える仕事、うん、全部一緒やよ、土建屋さんも本当のホワイトカラーの人も、
うん、
社会を支えるという意味では全く質感は一緒なんだけども、そういう時間のあれの中でこう一生割と終わる人が多い。でその中でね、結構本当にこう人生を充足させてくれるもの、残るものって何なんだろうと思うと、
男性は
女性はじゃない、関係なく
関係なく、
うん、やっぱりね、割と思い出の中でこういい思い出として残ってる部分っていうのは、やっぱりこう心のこう交わってる部分っていうかな、
ええ、
そういう部分の記憶っていいものとして、大事なものとしてやっぱり残ってきてる。例えば子育ての中でとか、
うん、
夫婦間のことでとか、それからまあさ、男同士もそうだろうし、そういう関係性の中でこう自分にこう影響を与えてくれた人、あるいは与えた行為な、うん、
はい、
愛おしく思って、うん、そのものに子供に対してでもいいんだ、
うん、
愛おしく思ってその人にこうなんかしてあげた行為とか、
うん、
そういったことが最後にこう人生の中でこうふっと浮かび上がってくるというのは、やっぱそういうことでしかない、
うん、
仕事はもう一切ほとんど残らない
なるほど、
残らない、これはだからね、仕事が人よりもね、
うん、
1.5 倍余計能力がありますとか、力が人の 1.5 倍ありますとか、
うん、
それはね、それは作業能力があるということであって、
うん、
その人間の能力があるということではないというふうに思うぐらいじゃね。だから仕事の優劣で人間性の優劣は決めるべきではないだろうし、当然そんなものは元からないんだろうけど、うん、それはお金で決めればいいわけで、
うん
ね、生産効率が上がればその人に対する対価としてお金が払われるわけだから、
うん、
この人は会社にとって倍働いてくれるなと、うんね、利益も倍にしてくれたなということで、あるいは給料倍にすればいいじゃない、
うん、
そういう関係性の問題だから、仕事とかなんとかがね、どうにかできるで俺はってやっぱり肩振るようじゃ、それはね、寂しい話かなって感じはするよな、
うん
うん、そういうものはあまり残らないし、
うんうん、こうやってなんか生きてきて、
うん、
その自分が何が残せたのかなとか、そういうことを考えている わけですか。
いや、俺ね、その命の、その継承 なんか、まあ、いわゆるその各世代から世代へこう命がこう伝わっていく中で、
うん、
こう一番いい場所っていうかね、
うん、
あったかい場所っていうのはやっぱり今の最後のラストシーンで、
うん、
おばあちゃんがいてその下の姑さんがいてで娘たちがいて、うん、で一つ下の世代の子が一緒に寄り添うで最後に割と塩梅色の光で本当はと最初はそう終わろうとしたんだ
けど、ちょっと夕暮れっぽい色の
光で最初は終わろうとしたんだけど、それに金ちゃんに白ちょっと入れてくれと、
あ照明さんに
ふわっとちょっと白く明るくしてくれと、
はい、
いう注文を後出しして、それをふわっと明るくして、
うん、
スーッと落としてってくれというお願いをしたんよ、
はい、
でそれは演出的な、
うん、
願いみたいなのがあって、
うん、
その明かりがそのそうあってほしいみたいなものでその皆さんに伝わればいいかなと、
うん、まあ、夕方っていう意味じゃないんだけれどその
まあ、セピアでもいいんだあれは
色の光だけではなくて、うん、
その白の明度のその中にスーッと白い光がふっとあこだけが明るくなる瞬間があるんよ、
うん、
そのみんなが最後を迎える直前に、
うんうんうんうん、
その白くスーッと明るくなる瞬間を一つのなんかお願いみたいな感じに演出的にはしたかった、
うん、
印象付けたいもあったけど、
なるほど、
うん、
あの家族が発している温かい光みたいなこと、
その気持ちが寄り合うというかね、うん、寄せ合うというかね、うんうん、いろんな生き方をしている人間が寄り合うというかね、
うん、
それこそ生きやすい場所かなと、
うん
うん、温かみのある場所なのかなっていう、
マホロバ、
うん、そういう気がしたんだよ、うん、俺は。
なるほど、
うん、うん、そうそうそうそう、だから今の社会の時代背景がどうのかとか、
うん、
女をの世界から見て、ね、男性社会をどうのこうのとかっていう、うん、まあそういうのも多少あるんだろうけども、まあ男はどっちかみこしかついてね、社会を動かしてきて仕組みを作って俺ね、
はい、
この芝居の演出やってる最中に、
はい、
朗読の機会があって、
頼まれて朗読を、
うん、米倉正兼の
読むと、
絵本の、
はい、ありましたね、
うん、あれのね朗読を頼まれて、
はい、
その中に人魚物語っていうのがあったんだよ、
人魚物語、
人魚物語、
はい、
昔人間はみんな人魚だったってやつ、
うーん、
昔人間は人魚だったって、で男の人魚が丘に陸に上がって、で自分を神と称して、で、強きは正義なんとかはなんとかっつってね、陸に上がって国を作り出すわけだ、
はい、
んでその女の人魚だけは海に閉じ込めておいて、
はい、
で女の人魚ハラミメイとしてね、要するに、うん、子供を産む道具として、うん、まあいわゆる、まあ、うんうん、手ごめにしてこうセックスしちゃって、
うんうん、
で子供で男だけを陸に置いて、
うん、
女の人魚を全部海にもう一回戻してやるという物語なんだ、
うんうん、
で女は怒り狂い、ね、男たちと争いを起こし出すわけだ、
うん、
恨みが募り、
うん、
人間、まあ、人形扱いをしないという、
はい、
まあ、心の全く子供を産む道具としてしか
見ていないと、
見ていない、この神と称する男、
うんうん、
人形はね、
なるほど、
でその社会からこう女たちはこう差別され、こう押し込まれ、その中で抑圧された中からこう争いにまでこう至って、女人魚と男 元人魚、
うん、
まあ、今現代神と称する男たちと争いが起きて、どっちも朽ち果てて、で波打ち際にはあの血の海となりね、でそこに、子供たちがその様子を見てね、ただ呆然とする姿がこうあるんだ、
うんうん、
ああなんと悲しいという、ああっていう風なこれ童話があるんだよ、
うんうん、その朗読を
そう
された時に、
うん、それもね割とあのまあ、ホルバの芝居と割と重なる部分がこう、はい、あるかなっていう感じが実際やっとってしてね、
うん、
その今のやっぱりその女性もそうなんだろうけども、その命の作られ方がね、いかにも道具的にこうその中に愛情はあまりこうない状態で作られていったという
、うんうん、いうところがなんとなく、うん、今のちょうどこの期間に
そうそう、たまたまやってる間に、うんうん、そういう朗読のお話があって、うん、でそれは、まあ、そういうお話だったんで、
うん、
その中 の, そのもっと愛、もっと愛があれば、うん、そのこんなことは起きなかったのにという、
うん、
そうそうそう、そういう、うん、人形物語っていうのはある、
うん、
うん、
まあね、なんかそういうあのこうやって公演をやってるというかお芝居やってると、あの普段の日常から、あ、なんか今回のなんか今やってることとなんかリンクするなって思ったりする時とか時々ありますね。
だから今の魔法の場も本来はあの作者の本当の書きたいところは違うところにあるかもしれんけど、
うん、
勝手に自分が解釈をして、うん、でそれをお客さんに伝える作業をやったのかなって感じがしますね、
うんうん、まあ、あの森さんの演出でいつも思うのが、
うん、
すごくその強いっていうか、あの明確な森さんの中でこういうことが今自分の中にあるんですって、でそれを芝居にもちょっとあの反映していくとか、あとはまあその芝居脚本から出てきたご自分のイメージっていうのはこういうものですっていうのをすごく中心に持っとられるなって、まあ、演出だったらもちろんそうなの、普通それが当たり前なのかもしれないんですけど、
うん、そういうのは割とあの自由にやらせてもらったのか、はい、
うん、
だから俺は、はい、あのそういう演出ってそんなもんだと思うし、
はい、
あの私が演出やったらそうなるだろうし、はい、うん、稲沢さんが演出やったら違うものになるだろうし
それ
はそれでいいと思うよ、
はい、
だからあの演出を決めるときは用心せしゃ
やあのこれから
のいやこの人だけは演出やってほしくないとい
やいや
いうこともあるかもしれんから、
いや、
うん、これはね、まあ、やっぱりあの委ねるっていうことだから、ね、演出家にね、やっぱり、はい、あの役者はやっぱり何言ったって最終的には演出の意向で動かなきゃいかん部分があるんで、
うんうん、まあ、あの
そう
森さんはそのあのけど、まあ、あのやっぱりその中心にしっかりあるっていうのがあの周りの役者もですし、まあ、こうやってスタッフも一緒にやっていく上で、うん、あのなんですかね、ちょっとけあの気持ちを持ってあのそこに委ねやすいところなのかなっていつも思ってます。
なんかね、これその人その人間が 何を感じるかだけなんじゃないかね、その台本読んで、うん、割と最初から感じたのはあのおばあちゃんがね、よくね一番冒頭からね、みんな一緒に暮らすと楽しいわよとかね、
うん、
あの割とまあおばあちゃんってね結構聞こえるのよって、だって聞こえるんだもんって言ってんだね、聞こえるってことは全部聞いてるんだよ、
うん、
家族の今の成り立ちというか、そういうもの全部この芝居の始まりから終わりまで全部聞いてるんだよ。で、あのその中で要出てきて、自分の気持ちをこう表現してこうさっと出て、はい、帰っていかしちゃう、
はい、
まあ、もっと言いたいこと多分いっぱいあるんだと思うけども、控えめにこんな世間話よとかさ、そんな程度でこう抑えてこう言いかしちゃう。 はい、おばあちゃんっていうのは割とこのマフロバの流れを結構支えてる、うん、位置にある人だなっていう感じはするわね。
うん、
で履いてるセリフが割とそのあのみんな一緒にいると楽しいわよって、うん、だから世代がいっぱい違っても、
うん、
まあよその子でもいいから、うん、一緒のところにこういるだけで楽しいわよってこう言うわけだ、
うんうん、
気持ちが寄り添うだけでそれだけで楽しくなるのよって、
うん、
そういう話なんだよ、うん、だからあ、まあ、滅ばってそういう世界でいいんだなと思って、
うん、
言うと、ね、特別地が超えてなくても、
はい、
ね、
はい、
そう思ったよ。
そうです
ね、だから割とおばあちゃんのそういうセリフも、
うん、
あのすごくスッと入ってきたし、
うん
うん、まあ、尾崎はその辺をどう思ってたのかよく分からんけど
、
はい、だから、まあ、尾崎にはお前はなって表に出る時間は短いけども、後ろでずっとこの流れてる時間を後ろで聞いてるという前提でここに出てこいよってこういう話をしとった、
うんうん、
ね。で話したくて話したくて伝えたくてどうしようもないんだけど遠慮しながら吐いたのがあのセリフなんだよと、
うん、
だからその後ろにある気持ちっていうのはどういうものかもちゃんと踏まえてあそこに行ってその、うん、ほんの一部分だけ喋るけど、うん、こうよっていうのを言ってはこう通り過ぎるということをやってっていう話をしてた、う
ん、いやあのでも尾崎さんに限らずきっと役者さんたち、うん、あのこうやってあの私前から見ていて、
うん、
あの温かい雰囲気っていうのは出てたんじゃないかなって思いました。
だからそういうのになる、うん、だから、
はい、
あのもういいんじゃないのかなって思って何も言ってない、うん、で、
はい、
俺ね最初の冒頭に、まあ、堀川さん その役者作りの話をしてね、あなたの堀川さんという人を超えることはできないって言ってんのとよく似てて、
うん、
あの素晴らしいこうテクニックを例えば持ってる人がこういてもその人は、うん、あのやっぱりね任せちゃうっていうかな、枠を外れてなければもっともっとあの自由に出してもらっていいですっていうふうには言いたいんだわ基本的には、
うん、フロンティアの第二に
第二にも、
はい、
うん、で特に佐藤さんにはダメ出しはいっぱいした。あの人はねあの、はい、ダメなのよ、あの流れ的にねやっぱりねそれは不自然だろっていうのはあるとこだけはダメ出しいっぱいしたんよ。うん、だけどあの人の持っている持ち合わせている人間的な魅力の部分についてはダメ出しはほとんどしてないんで、
はい、
うん、ね、
そうですね、素敵な方です。
うん、そうそうそう、みんな素敵なとこいっぱいある人なんだけど、そういう部分これはどういったってその今のこの反応でその表現はないだろうというふうにあまりにも不自然というところはダメ出しはいっぱいしたよ。
うん、
うん、だからその人の人間性をこう一生懸命その役柄の中でこう表現しようとしている部分についてはそれはそれでいいんじゃないのかなと、
うん、
全く枠を超えてないし、
うん、
そのから、ね、相手が当然それに対してまた絡んでくるわけだから、
うん、
その絡み合いでまた別のものがこうできるっていう、
うん、
だから、うん、どう変わっても枠内ならいいかなっていうのが、うん、結構いいんだわ俺ね、結構いい加減ないよそうなの、俺もうあの既製品を作ろうっていう気持ちはないんで、もうこの形じゃないと絶対ダメってこともないんで頭の中には、
うん、
まあ、家庭菜園とよく似てて、
なるほど、
うん、見てくれはどうでもいいと、うん、
よくって、
うん、そこから出てくる人間が、うん、その役柄の枠の中で、うん、こう絡み合って、
うん、
こうできたものでいいんじゃないかなって感じがするんだ、
う
ん
う
ん、
そういうのを見てお客さんが何かさっきの話じゃないですけど、うん、それぞれに思うところがあればいいなって思いますね。
そうなんだよ、
はい、
うん、
じゃあ森さん、
ちょっと喋りすぎた。ちょっと時間が余ったの。
たくさんお話ししていただいて、まだまだ伺いたいところなんですけど、これはまた収録が終わってから伺いたいと思います。はい、いえ、たくさんまほろばについてだけじゃないお話も聞けてすごく、はい、良かったと思います。嬉しかったです。はい、というわけで一旦ここで収録の部分は終わらせ、はい、締めにしたいと思いますので、はい、今回はまほろばの演出の森高人さんにお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。フロラジ、はい、というわけで、劇団フロンティアからのお知らせです。劇団フロンティアでは、公演は終わりましたが、これからも毎週金曜日に定例会を行っております。見学希望の方おられましたら、ぜひぜひ、金曜日の午後8時半以降にお電話を一度いただきまして、で、来ていただければと思います。これから先、冬は、飲み会という名の定例会という名の飲み会がたくさんありますので、そこに参加したいなっていう方もぜひぜひ募集中です。これからも、劇団の、ホームページや、ブログや Facebook、Twitter などで情報を発信していきたいと思いますので、またよかったらチェックしてみてください。それでは今回のお相手は、雪の日の思い出は、スノーボードやスキーに行ったこと、彩香と、
森です。
はい、なんか森さんに、はい、お越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。はいはい、それではまた次回お楽しみに。